山根受験合格チャンネル。皆さんこんにちは、ベストウェイキアカデミーのまぶちゃつしです。
皆さんこんにちは、インタビュアーの石井真由子です。まぶちさん、今回のテーマですが、はい、神経の疾患についてですね、
う
ん、
はい、そうですね、まあ、神経っていうのは、まあ、たくさん神経ではね、体の中にはありますけれども、はい、でまあ、神経の疾患、今もね、医学的にはこう神経っていうのはね、もう治らないというふうに、まあ、うん、今は言われています。ただ、まあ、研究によってね、いろいろこの神経系の難病にアプローチするような、もう本当すごいですよね、そう考えていると ね、
そうですよね。
はい、まあ、ただね、それは最先端のこう医療の話であって、沖山根の試験には、まあ、あくまでも現状の部分が出てきますよね、はい、そちらをしっかりと覚えていただければというふうに思います。
はい、ではまず何から見ていきましょうか。
はい、まずはですね、ALS と言われるものですね。
はい、結構漢字のいっぱいある長い病名でしたよね。
はい、筋萎縮性側索硬化症というね、もう早口言葉にもなりそうな、はい、本当に難しいね、病気の名前ですけども、皆さんは ALS で覚えていただいて結構です。
あ、それで大丈夫なんですね。
う
ん、
はい、試験の中では筋萎縮性側索硬化症括弧 ALS と、うんうん、必ず ALS という言葉がついてくるので、はい、まあ、難しい言葉はね、置いておいていただければと思います。はい、
これはそもそもその神経の、うん、何ですか、はい、何かがこう、ちょっと。
もうそうですね。まあ、そうですね。まあ、筋肉、基本的にはもう動きの部分をね、障害してしまうので、運動神経と呼ばれるものですよね。ここがもう障害されてしまう。で、まあ、神経だと、まあ、知覚神経、まあ、感覚神経とか言われたりしますけれども、こちらの方は障害されないんですね。
運動に関するものが障害が出てしまうということ、ね、
そうなんですね。ですから、動きについては動かない、はい、まさにまあ動かない、最初のはまあ動きにくいでしょうけど、動かないんですけど、熱さとか、はい、痛みとか、はい、痒みとか、まあ、そういったものはすべて感じるんですね。
あ、
うん、だから、まあ、皆さんもご存知かもしれませんが、ALS の方っていうのは、言葉が、まあ、出なくなってしまうんですね。そこで文字盤とかでコミュニケーションを取ったりね、
はい、
するの、まあ、どこかで見られたことあるかもしれないですけれども、かゆい時に文字盤でかゆいとこうお伝えする、なかなかね、自分でもちろん動けばこう、ね、うん、何か書けるんだろうけども、そういったところ、知覚神経の部分のアプローチってなかなか難しいだろうなというふうには思いますね。
確かにそうですよね。はい、これ試験ではどんなことを覚える必要がありますでしょうかね。
そうですね、先ほど、まあ、運動神経の障害と言いましたけれども、はい、時々出てくるのが筋トレすれば治るとか、筋肉トレーニングとか筋力トレーニングとかすると、うん、まあ、筋力が回復するとかっていう風なのが出たりするんですけども、
はい、
ここは残念ながら回復はしないですね。
うん、
はい、もう今の神経系の病気っていうのは、まあ、進行を遅らせるだけっていうのが、まあ、精一杯になっているので、はい、まあ、そういったお薬っていうのは、出ていることは出ているんですけれども、
はい、
完全に治るというものは、まあ、現状出ていないっていうところになってきますね。はい、
ね、大変な病気ですよね。
そうですね、まあ、ALS の方は初めの方は、よく、まあ、もちろんこれ多いのがやっぱり50代以降に発症するって言われていて、うん、もちろん若い方も発症される方いらっしゃるんですけれども、はい、50代ぐらいで発症して、最初はやっぱりこう歩きにくいとか、まあ、力が入りにくいっていうところからスタートするみたいなんですけれども、それがだんだんだんだん悪くなっていって、まあ、呼吸筋ですよね。呼吸ができなくなってしまう。で、飲み込むこともできない。ALS の特徴として、急麻痺っていう喉の麻痺が起こって、まあ、飲み込みにくいっていうのが起こってくると、まあ、いわゆる医療的ケアですよね。
はい、
まあ、吸引であるとか、あとは経管栄養なんか、まあ、そういったのもですね、必要になってきますので、まあ、そのアプローチも介護職の方今できるようにはなってきているので、沖山根さんもね、介護職の方がそういった、まあ、いわゆる支援、まあ、医療的ケアができるようなところも、まあ、理解をしておくといいんじゃないかなというふうには思います。
ALS に関してはこのぐらいで大丈夫
ですね。はい、そうですね、はい、
では続いては何でしょうか。
はい、次はもう一つパーキンソン病というのがありますね、う
ん、はい
はい、まあ、これも割と有名な、まあ、神経系の疾患なんですけれども、
はい、
はい、パーキンソン病っていうのは、まあ、脳の中にある、まあ、神経伝達物質と呼ばれる、うん、まあ、ドーパミンっていうものがありますけど、それがうまく働かないみたいなイメージでいいと思うんですね。で、ドーパミンっていうのは、まあ、体の動きを、まあ、コントロールするものなので、動かない まあ、動かないときもあるんですけども、どっち
はい。
かといえば動きにくいような、
うんうん。
そういうようなイメージがまず最初に出てくるのかなというふうに思います。
そうですね。私の父もパーキンソン病
あ、
を
そうなん
患っ
です
てい
ね。
て、ドーパミンの薬をね、
あ、
飲ん
はい。
してましたね。
そうですね。で
うん。
すから、まあ、ドーパミンがうまく働かないということなので、対
は
応
い。
としては、まあ、ドーパミンを外から入れると、まあ、その薬
うん。
物療法というのが、まあ、メインにはなってくるんですが、まあ、だんだんそれがね、ちょっと効かなくなるというふうには、今のところ言われていますけれども、
はい。
まあ、一つはそのドーパミンというのはキーワードになってきます。
で、そのほか、押さえておくべきポイントは何でしょう
やっぱり
か。
もう、パーキンソン病というと、症状ですよね。
ねえ。
はい。まあ、四大運動症状というふうに言われているので、まあ、四つあるわけです
はい。はい。
ね。はい。これをちょっと見ていければと思うんですけれども、
はい。
まずは一つ目が、これは割と早期に出ると言われているんですけども、体の震えですね。はい。細かく震えてしまう。心線っていうふうに、触れるっていう字と、戦
はい。
うっていう字ですね。があるんですけども。で、主にこの震えが見られるのが、じっとしているとき。
ねえ、不
まあ、
思
そ
議
れ
です
じ、
よう
ん、
ね。
じっとしてるときはじっとしてるんだけど
うん。
も、まあ、手がプルプル震えてしまったりであると
はい。
かっていう症状が見られる。安静時心線って言われますけれども、まあ、パーキンソンの方に多く見られる症状。これがまあ一つ目ですね。
はい。新鮮と次は何でしょう
は
か。
い。次は、筋拘縮っていう固まるっていうことなんですけども、
はい。
固まるとなんか全く動けないのかなと思ったりするんですけれ
う
ども、そうではないんですね。
ん。
例えば、まあ、顔の表情なんか固まったりするというふう
は
に言われていて、その喜んでるんだけれども、顔が笑っていないっていうよ
い。はい。
うな、顔の筋肉をうまくこう動かせないんですよね。そういうふうな部分の塊なので、決してこう動けないわけではない、というところは気をつけないといけないのと、あとは、さっきスムーズに動けないという話をしましたけれども、まあ、手を上げるのにスッと上げられなくて、歯車みたいにカクカクカクっていうふうにして、動かすという、
はい。
歯車現象ってまさにそのまま言われるんですけれども、まあ、こういう動きを出されるような方もいらっしゃるようですね。はい。なので、筋拘縮を2つ目として覚えておいてください。
では3つ目ですね。
はい。3つ目は無動と言われるんですけ
う
れど
んうん。
も、まあ、動作がやっぱり遅くなってしまったりしますね。で、パーキンソンの方は、まあ、さっきお話をいただいたお薬を飲まれていますけど、お薬が切れてしまうと、ピタッと、まあ、スイッチが切れたように止まってしまったりすること
は
があ
い。
るんですね。
うん。
はい。このように急に歩いていても、ピタッと止まってしまったりであるとかっていうのが見られる。まあ、この無動というのが3つ目の症状になります。
そして最後4つ目です
は
ね。
い。4つ目はですね、姿勢歩行障害。っていうふうにちょっと長いんですけど、これは割と中度ぐらいから見られるような症状というふうに言われていて、パーキンソンの方って、まあ、これもあくまでもイメージなんでしょうけれども、やや前傾姿勢で、小股でちょこちょこ歩かれるっていう、特徴的な歩行があるんですけれども。で、まあ、姿勢障害っていうのは、私たちは、まあ、二足歩行といって、通常立って、歩いているんですけれども、それがですね、なんか、例えば石につまずいたとしたら、まあ、なんとか二足歩行を保とうとして、ケンケンみたいなしてですね、こけないようにします。それがまあ姿勢反射と呼ばれる、私たちがこう立っているというものなんですけど、それがなくなってしまうので、何かにつまずいたら、そのままバタンと倒れてしまうっていう、そういったものが見られるっていうのがまあ特徴的なのかなというふうに思います。ですから、パーキンソンの方が転倒される危険性がかなり高いというふうに言われていますので、まあ、今後も注意をしないといけないですよね。
ね、
はい。
以上が4つ
はい。
の、運動症状で
そう
し
で
た
すね。
か。
はい。パーキンソン病4大運動症状、これしっかりと覚えておいていただきたいと思います。
パーキンソンに関しては、これぐらいで大丈夫そうですかね。
そうですね。はい。ここの4大運動症状と、あとはさっきお話したドーパミンというキーワードですね。そういったところを、まあ、基本的に押さえておいていただければ。まあ、神経系で ALS とパーキンソンでセットで出てくることが多いのかなと思ったりするので。
ね。
はい。それぞれをしっかりね、基本だけ押さえておいてください。
今日は神経の疾患についてお話しいただきました。ありがとうございまし
はい、あ
た。
りがとうございました。